ただいまから平成27年第9回出雲崎町議会定例会を開会します。本日の会議を開きます。議会運営委員長から11月27日に委員会を開催し、本定例会の議会運営に関しお手元に配布しました会期日程表の通り決定した旨報告がありましたのでご協力願います。本日の日程は議事日程第1号の通りであります。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は会議規則第126条の規定により3番中川雅宏議員および4番高桑佳子議員を指名します。日程第2、会期の決定を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は本日から12月15日までの9日間としたいと思います。ご異議ありませんか？異議なしと認めます。したがって会期は本日から12月15日までの9日間に決定しました。日程第3、議会報告第10号、例月水道検査結果の報告について、地方自治法第235条の2第3項の規定により例月水道検査結果報告書が監査委員からお手元に配りました通り提出がありました。日程第4、議会報告第11号、諸般の報告を行います。はじめに第59回町村議会議長全国大会について報告します。去る11月11日に東京 NHK ホールにおいて全国大会が開催され出席してまいりました。お手元に配れました通り特別決議6件を含む23件を決議し、内閣総理大臣ほか関係大臣への要望活動の実施、県関係国会議員へ要望書を提出してまいりましたので報告します。次に議員派遣の結果について報告します。はじめに高桑佳子議員から去る11月20日に開催された第36回町村議会広報研修会について、また仙海直樹議員から11月17日に実施された介護ボランティア制度に関する調査、11月18日に実施された町並み景観施策昭和の街づくりの取り組みに関する調査について、お手元に配布しました報告書の通り提出がありました。以上で諸般の報告を終わります。日程第5、議案第68号、出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま贈呈されました議案第68号につきましてお説明を申し上げます。この度の条例改正につきましては、本年3月定例会で行政区長報酬の定額部分を 10% 引き上げ、非対性能の加算分の調整を行い、全体報酬の引き上げを行ったものであります。しかしながら、一部の世帯層におきまして、逆転して減額となる部分がありますため、この度再度整理をいたしまして、改正をお願いするものであります。よろしくご審議を止めますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたら、これを許します。総務課長。
総務課長。補足をさせていただきます。ただいま町長の説明のとおりでございますが、3月議会での改正を行っておりますが、 3月の総務委員会でご指摘ございまして、実は10世帯が逆転して500円減になるというふうな引き上げというふうな形、3月の部分を取っておりました。この度、当時は10世帯の集落がなかったというふうなことでございますが、この度、ちょうど10世帯の集落が出てきたというふうなことで、再度整理をさせてもらいまして、適用を本年の7月以降のものでお願いしたいというものでございます。中山集落が11世帯から10世帯になったというふうなことで、この度改正をお願いするものでございます。よろしくお願いします。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案第68号は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第68号は委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第68号を採決します。この採決は規律によって行います。議案第68号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。全員起立です。したがって議案第68号は原案の通り可決することに決定しました。日程第6議案第69号、出雲崎町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定についてを議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま上程されました議案第69号につきましてお勧めを申し上げます。平成28年1月1日からいわゆる番号法によるマイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いが開始されることとなります。本法におきまして、主に確定申告などの税金、年金などの社会保障、災害関連の3分野での利用に限定されていますが、本法の9条第2項により、地方公共団体の庁、その他執行機関においては、福祉、保健、医療、その他社会保障、地方税、防災においての連携事務について、条例の定めるところにより、利用が可能と規定されております。この度は、電算システムの連携事務における個人番号の利用について、条例制定をお願いするものであります。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたらこれを許します。総務課長。
総務課長、ただいまの町長の説明の通りでございますが、この度は個人番号の連携にかかる電算連携にかかる利用の条例整備をお願いするものでございます。具体的に申し上げますと、住民基本台帳の検索を含めまして、入力画面におきましては、当然個人番号が表示されております。これに連動して、税務の徴税にかかる電算システムとの連携、介護保険、国民健康保険、保険健康システム、障害者福祉管理システム、後期高齢、この辺の部分がすべて電算システム上個人番号が連携するというような形になっております。こういうふうに電算事務で連携する場合、条例制定がそれぞれの町村に必要というふうな条文に基づきまして、この度条例制定をさせていただくというふうなことでございます。よろしく。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。議案第69号は総務文教常任委員会に付託します。日程第7議案第70号、出雲崎町税条例等の一部を改正する等の条例制定についてを議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
町長。 ただいま上呈されました議案第70号につきましてお説明を申し上げます。このための改正は平成27年度の地方税法改正に関わる事項の改正といわゆるマイナンバー法の施行に伴い関係する条項の改正を行うものであります。主な改正内容として第1条による改正につきましては納税環境を整備するという観点から徴収猶予や官価の猶予など納税に関する猶予制度の見直しを行うもので平成28年4月1日から施行するものであります。また第2条による改正につきましてはマイナンバー法の施行に伴い条文を整理するものでこの改正については公布の日から施行するものであります。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたらこれを許します。町民課長、
はいはい、それでは若干補足いたします。資料の1ページをご覧ください。こちらの方で2番で主な改正内容を記載してございますけれども、括弧1の第1条の改正については平成27年度の地方税制改正のうち猶予制度の見直しに関するものでございます。猶予制度のうちまず徴収の猶予では、災害や病気などで納期限までに納付できない場合の手続きについて以前から地方税法で規定されているところですけれども、今回それに加えて条例で納付方法や申請書担保に関する事項を規定するものでありまして、括弧あ、う、えが関連するものでございます。また官価の猶予では滞納者に対する猶予の手続きとして、これも以前から地方税法で各種規定されていましたけれども、条例でこちらも納付方法等に関する事項を規定するものでございまして、括弧あからえまで全てが関連するものでございます。ものでございます。これらの改正につきましては平成28年の4月1日からということで施行になるものでございます。次に括弧2の第2条の改正につきまして、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い本年3月の一部改正条例の一部改正でありまして、条文の文言を整理するもので、この改正については公布の日から施行するというものでございます。なお新旧対象表につきましては資料の7ページ以降をご覧いただきたいと思います。以上よろしくお願いいたします。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案第70号は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第70号は委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第70号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第70号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第70号は原案の通り可決することに決定しました。日程第8議案第71号、出雲崎町児童遊園設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。提出者の説明を求めます。町長、
ただいま上呈されました議案第71号につきましてお勧めを申し上げます。大門児童遊園は昭和60年に民有地を借り受けて開設し30年以上にわたり利用されておりましたが、平成21年の大門地滑り災害以降は使用を休止しておりました。このたび大門児童遊園が置かれております現在の周辺環境や近年の少子化にあるいは放課後または休日の児童の過ごし方の変化を踏まえました上で統合的に総合的に勘案をいたしまして、この際廃止されというものであります。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたらこれを許します。保健福祉課長。
はい、保健福祉課長。補足説明をさせていただきます。大門児童遊園の土地は借地でございますが、地権者の方とは本議案が可決されましたらフェンス、便所、水飲み台等の工作物を撤去した上で本年度をもって返却するということで、協議が整っております。なお工作物等の撤去費用につきましては所要の額を12月補正予算に計上させていただいておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。ただいま議題となっております議案第71号は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第71号は委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第71号を採決します。この採決は規律によって行います。議案第71号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第71号は原案の通り可決することに決定しました。日程第9議案第72号、出雲崎町中小企業小規模企業振興基本条例制定についてを議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま贈呈されました議案第72号につきましてお説明を申します。出雲崎町中小企業小規模企業振興基本条例の制定につきましては平成26年6月27日に公布施行された小規模企業振興基本法及び新潟県小規模企業の振興に関する基本条例に基づき中小企業小規模企業の成長発展と事業の持続的発展を促進するため町企業金融機関その他公的機関等の役割と相互連携により継続的な施策を行うための計画策定及び実施政策における基本方針を明記し町経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とし新たに条例制定をお願いするのであります。よろしく審議を止まりますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたらこれを許します。産業観光課長。
はい、産業観光課長。補足で条例の内容についてご説明をさせていただきます。第1条の目的につきましては今ほど町長が申し上げたとおりでございます。第3条につきましては基本理念といたしまして中小企業の振興にかかる伝統産業、地域産業、新たな産業の継承、持続、創出と創意工夫の努力、中小企業等が地域経済や雇用を支える重要な役割を果たしていること、町の役割としまして国、県及び関係する団体と協力し総合的な施策を推進することとしております。第4条につきましては町の責務といたしまして基本理念に基づき中小企業の意見を反映させた中小企業等の振興に関する施策の実施及び財政上の措置による支援を行うこと、町の工事物品などの発注と調達において地域の中小企業等の受注の促進について努めること、中小企業の継続的な発展に資することとしております。第5条から第8条におきましては中小企業者小規模企業者関係団体金融機関の役割支援について述べております。第10条から第16条では町の中小企業等の振興にかかる経営の改善新規事業産業の継続人材資金の融資制度等必要な施策を講ずることとしております。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。3番中川雅宏議員。
趣旨は誠に素晴らしいもので、いよいよここまで町があるいは地方自治体がやるようになったかというふうな考えでございますが、2、3点お聞かせ願いたいんですが、17条町は中小企業等の振興に資する施策を総合計画に搭載しとあります。どんなものが考えられるのか、どんな施策が考えられるのか、まず1点お伺いいたします。それから2点目でございますが、金曜日土曜日と大変忘年会等で、にぎわいました。このまず9条町民の理解および協力というところです。町民が中小企業を盛り立てて町の中心であることを理念として理解しましょうよという条文だと思います。振り返って4条町の責務、町は基本理念に基づき中小企業の振興に関する施策を実施するとともに中小企業を発展させましょうよという条文だと理解いたします。週末に忘年会に来られたお客様がこう私に言いました。私たちは町民として町の料理屋さんを使って、そしてまたそこで税金を上げてもらえば我々にも返ってくるし、我々土建業もそれでバーターできるんだよ。だから私たちは町の料理屋さんを使う。ところがね、町の職員はと言って私に言葉を濁しました。何回か前にも私はそれを申し上げたことがある。ある村、旧和島村の村長がボーナスが出たときに、このボーナスの2割3割は村で使うようにお願いしますよと町職員に言ったそうです。何バカなこと言ってんだろうな、個人の自由じゃないかな、私はその時そう思いましたよ。でも今こういう事態になってくると、小さな町で経済を回していくときに、その町の町民がこういうふうな理念を考えてもらえなければ、その町は潰れますよ。町で使った税金をみんな外へ持っていったら潰れますよ。町長、昨年良寛サミットがありました。その時に町から補助金が出ました。当然貝の運営をするのに税金がいるから補助金出したわけですよ。その金はどこ行きましたか。全部長岡の業者に丸投げじゃないですか。だったら補助金は長岡の市役所からもらえばいい。出雲崎で物事をやって補助金、助成金をもらおうとするならば、出雲崎で使うべきではなりませんか。あるいは使おうという理念を持つべきじゃありませんか。話が長くなりました。2点お伺いします。まず1点目は、中小企業の振興に資する施策とはどんなものが考えられるのか。2点目、私が言ったことに対して町民というふうに置き換えればいいのか、町と置き換えればいいのか、職員はあるいは町はどのように考えればいいのか、2点お聞かせ願います。
どちら、課長さん、町長。
この出雲駅町中小企業小規模企業振興基本条例、この制定につきましてはですね、いろいろ要望がございました。そこにおけるですね、若干町は今回、議会に上程をいたすわけでございますが、この条例制定にあたりましてですね、今議員さんのご質問のように、果たしてこの基本条例を制定することによってですね、この理念をですね、どういう形で表現をし具現化するかということになってまいると、非常に難しい問題がある。だからこの基本理念条例については若干検討を要するんじゃなかろうかということで時間を置いておきました。しかしですね、商工会の方からも強く、一つ条例制定はお願いしたいということで、私もですね、課長にも、この理念についてはですね、やさかとも、やぶさかも、要は、異論はない。しかし、 単なる条例を制定してそのものを本当に具体化具現化しながらですね、この条例の趣旨を完璧に、完遂をするということは非常に難しい問題だが、しかし前向きに考えてやろうと、とりあえず条例制定をしようということで今回ご提案申し上げました。さてその具体的施策をどうするのかとなってまいりますとですね、非常に難しい問題がございますが、しかし難しいといってですね、猫の好きの後ずさりではダメだ。やはりこういう厳しい状況の中においてですね、それぞれの商工業者がですね、まずどのようなですね試みを持ってこの厳しい少子化高齢化、そしてですね流通機構が大きく変化している、その中にいてどう対処しようとするのか、その一つの生き様、その一つのですね基本的な考え方というものがですね分かってこないとですね、水を要しない後ろ水でなかなか効果上がらないということの中でですね、私たちはこれからですね先般も産業団体との懇談会がありました。私はその席上でもこの問題に触れました。条例は作ってもですね、単なる条例ではない、表紙を作っても中身がなければ価値はないんですよ、ね、この中身をどうするのか、これからの問題です。本当に真剣勝負をかけてですね、今2点目の中尾さんの問題ともいわゆるその金があるわけでございますが、やはり商工業者の皆さんからもですね、やっぱりこの地元の町民の中に密着、根を根付いていただいて、町民のそれぞれの思考をですねしっかりと受け止めていただいた中における中小としてのですね、またこの小さな地域に息づく産業としてですね町民の理解をいただく、そういう支援に対して町はですね、あるいは金融機関は全面的に協力しようというものを私は趣旨だと思うんです。いよいよこれから本番です。単なる条例ではございません。理念は立派です。しかしこれをいかに具体的に行動に移すか、勝負はこれからです。本当にですね皆さんと共同に考えていきたい、商工業者の皆さんからも真剣勝負をかけていただきたいと思っています。サミットに含めましてですね、サミットにつきましてはすいませんが、あれだけの人数の皆さんですとね、果たして伊豆の駅町の皆さんから対応できるかというとなかなかまた難しい問題もある。例えば先般敬老会、お寿司を差し上げたい、なんとかですね地元でお願いしたいと思ってもお願いしてもなかなか対応できないという実態もあるんですよ、現実的にはね。そういう中において私たちは可能の限り地元の皆さんの商工を活用していきたい、これは本音ですよ。町民の皆さんからもそれは確かに両岸点もございますが、できる限りそのための商品券もございます。そのためにやっぱりですね地元の皆さんのいわゆる商店街においてもですね利用できるものは利用していただく、そういうですね若干のそれは価格の差異はあってもですね、なんとか地元のあれを利用して、ただし砂浜によってはそうばっかりはいかないというようなことの中における日常生活におけるそういう問題については一つなんとか地元の皆さん、これも一つです、この理念の中に織り込んでいかなきゃならないと私は思うんですよ。そのための町民のですねいわゆる町を愛鳥精神とこの町のですね将来の発展を考えるときにおけるその一つのですね心構えというものも各位が共有しなければですねなかなかできない問題です。こういうものこそこの条例の連盟の中に織り込みながら町民の皆さんに広くですね考えを喚起しながらやっていかなきゃならないと私は思っています。さて具体的な話も出ました。どうでしょうか。私は率直に申し上げます。合併をしなかった我が町、私は申し上げている、合併をした周辺町村の飲食店なりどういう状況でしょうか。まず惨状を呈している。ほとんど夜は電気はつかない、ほとんど介護はない、これは現実です。私もそれを生の声を明示しております。しかし当庁においてはですねこの事実を知ることによって各種団体なりそれぞれの組織がございます。 そういう皆さんは主体的にはやはり町内のですね、それぞれの飲食店なりそれぞれのところを利用させていただいている。まず私はこれは自立する我が町のですね、これはまた本当の良さと私ははっきりと明確に私は申し上げて過言ではない。そういう中におけるですね、一概に全てをですね地元にと言われてもなかなか難しい問題です。これはですねやっぱり消費者の思考というものもある程度鑑み重んじながら、その中においてですね、なんとか私はやっぱり地元を応援してもらいたいと思っています。そのためにはやはり地元の皆さんからも他に負けないサービスをしてもらいたい。あ、これはとてもじゃねえがね、長岡やね、あんな寄せ行くよりもよほど近くでサービスいいと、よし、あ、こう利用しようという一つの努力もしていただきたいなと思っています。まあサイトというまあいろいろ皆さんございますので、たまにはちょっと寄せ出て気分転換したいかなということもございますので、まあその点は一つ皆さん上場酌量しながらですね、確率的に季節的に一概にですね、私は拘束をしていただきたくないということを率直に申し上げたい。ただし基本は今中川議員さんおっしゃる通りです。しかしこれお客さんです。まああのあれすればお客なんですからね、自分の選択はできるんです、できるんですが、しかしやっぱり私自体は先ほど来から申し上げている地元の皆さんを活用していただきたい、これは私の本音です。まあそういう意味ですね、まあ一つ両両相まって言わなければなんでしょうね、業とする人、利用する人、その人たちのいわゆる気持ちが一体化する、そこにおいて愛鳥の精神、地元優先というものが巻いてくると私は思うんです。そういう努力をね、これから私たちはやっていかなきゃなと私は思います。
はい、3番中川雅宏議員。
今町長がおっしゃる通りで、この条例は素晴らしいものであるけれども、文言は素晴らしい、ただこれを具現化していくには大変な努力がいる。お互いにです。お互いにというのは、消費者といえばいいのか町民といえばいいのか、それの意識の向上も必要である。そしてまた逆にそれを受ける、中小企業の方もそれなりに今町長言われたようなサービスあるいは技術の向上が求められる。今町が指名入札等々でも町の業者を一生懸命使おうとしている、そういった姿勢も見受けられます。確かにそれでいいと思いますが、ただあまり言うとまた町長が言ったように、方向立てていろいろありますけれども、しかしここはこれだけ素晴らしいものができたわけですから、これから成長するわけですから、もう少しもう一歩踏み出して考えていただけというふうに考えます。以上です。
はい、他にありませんか。6番三輪忠議員。
今ほど中川議員が、まあ、言われましたが、ちょっと関連しますけれども、例えばですね、町が補助金を出して何かの事業をやって、その時、まあ、例えばですね、地元の、まあ、料理とかいう場合はですね、いきなりもう出雲崎はそういう大きな業者がないんだから対応はできないということでなくて、例えばそういう時であれば2社なり3社が分け合ってやればできるんであって、やはり私は補助金が、町から補助金が出た場合はやはりなるべく地元の、業者を使うという、まずその前提でやったけど、どうしても値段的にとか、ね、内容的にはこれは難しいということであればこれはやめないと思うんですが、いやまず基本はそういった形でやるべきじゃないかなと思うんです。それで先日ですね、中学生との、懇談会というか意見交換会が議会とあったわけでございますが、その時例えばですね、お店が少ないからもっと、とかね、いろいろ言われましたけども、やっぱり地元の人が利用してもらわないと、ね、お店もうみんなこれ、経済ですから、ね、ただボランティアでやってるわけじゃないですから、やっぱりそうなるとやっぱり少しでも、それは確かにね、長岡とか新潟行けばそれは大きなのが、種類も多いかもわからんけど、でも極力ですね、極端に違わないのは、まあ、なるべく地元で消費をしていただくということがですね、やはり自分の今後の、今は若い時はいいですけどね、少し年を取ったりするとやっぱり近場のお店というのは非常に大事なわけなんで、その辺も合わせてぜひですね、こういうのができたんであれば
そういう精神をですね、もっと生かしていただきたいと思います。それとこの中の、中小企業ということで、まあ、出雲崎には、まあ、いくつか木がありますけれども、全部がこの中小企業に該当するような前提で考えておられるのか、ですね。それとやはりですね、企業もですね、私以前企業誘致してきたんだけれども、その後何にもフォローがないと、これはかなり前の話ですけれども、人間を集めるにも何にも協力してくれないよというようなことはね、今はもう閉鎖された工場の工場長さんからですね、まあ、かなりもう前ですけれども、もう少しそういうところをですね、やっぱりこういうふうな、法律もいいですけども、やはり時々ですね、町のトップなり幹部の方が行ったり担当が行って、今どうだねとかいうふうなのがね、非常に私はいいかと思います。慌てて閉鎖になって初めてね、いやそういう案でなんとかとどまってくれじゃなくて、やっぱり 日頃のそういうのはフォローが大事だと思うんですよね。その日をぜひやっていただきたいということで、その先ほど中小企業が全部該当するのかとか、あとは基本的な考えというか、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
町長。
まあ、3点ほど宮城県さんの方からのご意見があったわけでございますが、まあ、1点目はですね、確かに今までの大会の中でそういう事例を私は見ております。まあ、その大きな大会を催すにもですね、まあ、その事務当局はある程度ですね、例えば、まあ、大体予算の経費はこうだから、これに合うものをどうするか、200人300人ですからね。そしてですね、やっぱり出るところのお客さんのところにですね、まあ、とかく今までの大会の利益から見ましても、あんたのどこのあれをやったのうちのちょっとお粗末だね、まずかったねという声があるわね。これはやむを得んですよ。じゃあそういうものは私は集約できると思うんですが、大会をやりますとね、単なる料理じゃないんですよね。あの大会の準備から全部一括やるんですよね。まあ、それをですね、いわゆる旅館警護会なりが対応するのはなかなか難しい。だからそういう業者にそういう会食なり、あるいは演出物等一体的に会場整理からこういう人をどうしていかに経費を縮小してやるかという、そういう大会にはそういう面があるんですね。これ私も見ておるんですがね、まあ、そうなってまいりますと一概にですね、なかなか難しいな、地元の業者の皆さんから大会の用意から全部ねやってもらうというのも難しいなという面で、まあその許容範囲ですね、まあ100人はその程度は地元十分できると思うんですよね。200人300人になってくると、ある程度の対応というのはですね、そのやるそのテーブルからヘッドから全部やってもらうわけですから、そういう点がなかなか難しい面もあろうかと思いますが、まあそういう点についてもね、まあ私はやっぱりこういう時代ですから、今までやってきてダメだったんだと、我々はダメだ、メインファーズでダメやね、やっぱよし我々やるとね、もうよその業者負けないでやりますよというぐらいの気概でやってもらいたい。そうなればまた十分対応していきたいと思います。ぜひそういう機運を盛り上げていただきたいと私は思いますね。そしてまあ地元の人が利用する、まあ、ちょっと聞いておりますが、まあ当然ですね、やっぱり地元の人からできるだけね、まあ地元の商店を愛し、やっぱり地元のものはそれは大きな何かになってまいりますとね、なかなか難しい問題がありますが、基本的には一つ日常茶飯事、そういうものについてはやっぱり地元商店を利用するということがですね、それはやっぱり基本的に大事だと思うんですよ。さらに中小企業の定義をどうするのかということですね。中小企業の定義となってまいりますが、それはねあるでしょう。でも私はここに出雲崎町の中小企業のいわゆる小規模企業となれば、零細企業も全部含めればよと、私はもう、ね、中小企業という定義は定義ですよ。でも、私はこんな中小企業定義にはこだわらない。零細企業を含めた全体の中における出雲崎の小規模企業、商店をどうするかという一つの基本路線に立ちたいと私は思っています。中小企業の定義を私は必要としないと私は思います。あくまでも我が出雲崎はどんな中小企業、零細企業も含めて対象していきたいと、私は思っています。
いいですか、はい、他にありませんか、はい、9番千海直樹議員。
すいません、今町長の答弁の中であれなんですけど、まあ、委員会付託するんでここで、まあ、あまり どうこうってあれなんですけども、町長の今の答弁の中で、まあ、私は小規模零細は含むというふうにまあおっしゃいましたけども、ここに制定においてここに書いてあるいわゆる中小企業基本法に挙げるものについては、例えば従業員何百人以下だとかこういろいろ書かれているわけですが、その町長が思っている小規模企業、小規模事業者あるいは零細企業自営業者とかもう含むのか含まないのか、その辺についてのところはどういうふうになってるんでしょうか。
しばらくお待ちください。いいですか、町長。
今課長さんからの理屈が起きたところで言いますと、中小企業小規模企業定義、これはございます。ほとんど入りますね。入ります。これを見れば入ります。私が言った通り、私はこういうものがなければやりませんよ。冗談だ ね1億円5000万、ね、そんなもんだと私はこんなもんやらない。こういう5人以下という零細が入ってるからやるんですよ。冗談でね、中小でね、1億だとかね、いわゆる、ね、株式でこんなったら私はやりません。いや、十分入ってますから、それを対象にしています。
はい、よろしいですか。はい、他にありませんか。ありませんね。はい、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。議案第72号は社会産業常任委員会に付託します。日程第10、議案第73号、出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例に制定について、日程第11、議案第74号、出雲崎町新定住支援金支給に関する条例の一部を改正する条例制定について、以上2件を一括議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま上程されました議案第73号、議案第74号につきまして関連がございますので一括してお勧め申し上げます。両条例とも現在川西市内に建設しております町営住宅川西ひまわりハウスに代わる条例の一部を改正でございます。まず町営住宅条例では、川西ひまわりハウスの設置、入居資格並びに家賃など使用の改正を行うものでございます。家賃はひまわりハウスの家賃を念頭に4万5000円といたしました。また新定住支援金支給に関する条例では、条例の適用を受ける特定の町営住宅に川西ひまわりハウスを加える改正を行うものでございます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたらこれを許します。建設課長。
はい、はい、それでは補足説明をさせていただきます。はじめに議案第73号、町営住宅条例でございます。資料の17ページをの、新旧対象表をご覧ください。今回川西ひまわりハウスの入居者は、大門のひまわりハウスに入居ができなかった方を優先して入居いただくこととしておりますので、まず第5条第2項に町営住宅 B タイプにおける公募の例外を加え、募集を行わずに入居者を決定できる規定を追加いたしました。また次の第44条の2第3項以降では、川西ひまわりハウスの入居者の資格、退去の時期、敷金の基準などに関して大門のひまわりハウスと同じ条件とするように定めております。18ページ、別表第1は条例3 第3条に係る町営住宅の設置になります。川西ひまわりハウスを追加いたしております。別表第2は町営住宅 B タイプの家賃になりますが、20ページで川西ひまわりハウスの家賃月額45,000円を追加しております。なお家賃の減免につきましても別に定める事務取扱い要項により大門のひまわりハウスと同額の取扱いといたします。続きまして議案第74号でございます。一部改正の条文の方をご覧いただきたいと思います。川西ひまわりハウスに入居した町外からの転入世帯が将来町営住宅を退去して町内に住宅を取得し定住する場合に新定住支援金100万円の支給を支給に該当するよう条例の別表に川西ひまわりハウスを追加しております。なお不足の経過措置につきましては大門のひまわりハウスを申し込んだ時点で町外からの転入世帯に該当していた場合について今回川西ひまわりハウスの申し込み前に出雲崎町に転入したとしても転入世帯として新定住支援金に該当するようにというふうに考えております。以上でございます。
これから質疑を行います。最初に議案第73号の質疑を行います。質疑はありませんか。9番、仙海直樹議員。
川西周りハウスの家賃についてちょっとお伺いしたいんですが、私ちょっとこれ見たときに、今現ひまわりハウス、1階から3階まで43,000円から5,000円というふうになってるんですが、川西のこのひまわりハウスも、1階の平屋なんでひまわりハウスとの1階と同じ値段で設定の方なされるのかなと思ってましたが、3階と同じ価格になってるんで、その辺はどういった考え方でこの金額になったのかをお願いしたい。
建設課長。
はい、建設課長。はい、川西のひまわりハウス1階の平屋でございますので、例えば出入りをするときとか車を止めるスペース、あるいはその、隣、あるいは上下からの騒音ですとか、そういったもろもろのことを考えたときに、集合住宅は集合住宅の良さがあると思うんですけれども、今回のこの平屋の集合住宅は2階に住む、3階に住む、1階に住む、そういったその、環境等を考えたときに、高いところが好きだという人は別でしょうけれども、生活の利便性だけ考えると1階の方がやはり利便性は高いのではないかな。そうすると、今回ひまわりハウス大門の場合は、1000円ずつ3ランクに分けましたけれども、やはり、そこの一番、高いのが45,000円ですが、そこと同程度の価格が利便性を考えたときは適当ではないかなというふうに判断をさせていただきました。
他にありませんか。はい、1番宮下隆之議員。
はい、1番。第5条の2でありますが、町長はということで、特別な事情があるときには公募を行わないことができると。この特別な事情というのはどのようなものを指すんですか。
建設課長。
すみません、失礼しました。
はい、
本来公営、町営住宅の場合は公募をかけて、入居者を募集をして、その上でその応募した方々の中から入居者を決定するということで、一般の国の補助金等をもらった A タイプといわれる住宅については、公募をかけて国の、町営住宅条例等の中で収入によって、困窮している方々を優先して入居させましょうというのが大前提のルールがございますが、B タイプ、町が運営し、単独費で建てた住宅につきましてはそれぞれ目的を持って、入居者を募集しております。 ので、ひまわりハウスにしろ、石井町住宅にしろ、若い方々を入居させたいという目的を持って、それも募集をかけて、それで、募集を応募した方の審査をしながら、入居する方々を決定して、おりました。今回の川西ひまわりハウスにつきましては、大門の、ひまわりハウスの、入居を希望したんだけれども、残念ながら入れなかった方、この方々をまず優先すると、まず優先するということで、おりますので、そうすると、本来 の、 その募集をかけるという、手段がまず、なくなってしまいます。それで、それを、言葉で言い表すために今回、特別の事情ということで、それがもう募集をかけないで、大門のひまわりハウスに残念ながら漏れた方は希望すれば優先して入れますということをに対応するということで、定めております。あ、失礼、従いまして、もし、今回8棟ですけれども、もし空きが出るようであれば、それは募集をかけて、やらせていただくということで、対応することになろうな、なります。
はい、他にありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。次に議案第74号の質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お分かりします。ただいま議題となっております議案第73号および議案第74号は、会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第73号および議案第74号は委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。最初に議案第73号の討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。次に議案第74号の討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決します。最初に議案第73号を採決します。この採決は規律によって行います。議案第73号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第73号は原案の通り可決されました。次に議案第74号を採決します。この採決は起立によって行います。議案第74号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第74号は原案の通り可決されました。日程第12議案第75号新潟県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま上程されました議案第75号につきましてご説明を申し上げます。このための規約の変更につきましては、総合事務組合におきまして学校医等の公務災害補償の認定の機関として教育委員会を設置しておりますが、新教育制度の施行に合わせて教育庁を委員長を教育庁に改めるものであります。また地方公務員法の改正に伴いまして、共同実施の採用承認試験についての引用条項の修正を行うものであります。最後に柴田氏が非常勤職員の公務災害補償事務の共同所に新しく加入することになり、これによる規約改正となっております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
補足説明がありましたらこれを許します。総務課長。
総務課長、補足説明させていただきます。町長の説明の通りでございますが、県総合事務組合におきましても、学校医と薬剤師の公務災害補償 の、 この認定機関としてございます。その認定機関として総合事務組合に教育委員会を設置をしてございます。この 教育委員会のこの教育長につきましては、加入団体の自治体の教育長が任命されるというふうなことになっているんだそうですが、まあ、限られた事務というふうなことになります。この場合ですね、教育長また委員の失職等のこの決定につきましては、その出身の自治体の市町村の選挙管理委員会が処理する事務というふうに決められてございます。ということで、今年の4月から、まあ、本庁も移行しておりますが、新、教育省のこの新しい制度に伴いまして、総合事務組合の中におきましても、改めて、教育省の部分を整理して、改正するというふうな部分でございます。続いて、試験、採用承認試験関係につきましては、これ地方公務員法が改正になりまして、その引用される条文が、まあ、後送りされたような形で、今回条文が変わる、条文の根拠が変わるというふうなものと、町長の説明の通り、柴田市の非常勤の公務災害保障が共同事務局への、柴田市が加入されるというふうな部分での規約変更ということになります。よろしくお願いします。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案第75号は、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第75号は、委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第75号を採決します。この採決は規律によって行います。議案第75号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第75号は原案の通り可決することに決定しました。この際しばらく休憩いたします。議場の時計で10時45分再開します。